経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。この週刊日経トレンディでは最新のマーケットトレンドをお届けします。
先週先々週はね、はい、この番組初のロケということで、うん、2009年のヒット商品ベスト30と、はい、2010年のヒット予測をお届けしてまいりましたが、今週も特別企画でお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、11月は毎週特別企画ということでお届けしています。
は
い、
今週は創刊300号記念企画としてヒット商品22年史と題して渡辺編集長にお話を伺っていきたいと思います。さて、日経トレンディは今を去ること22年前、はい、1987年11月に個人生活を刺激する流行情報誌として創刊したということなんですけれども、はい、ね、今手元に創刊号の表紙と目次があるんですけれども、はい、なんかすごいですよあの創刊号から87年ヒット商品20決ということで、はい、ここからも
そうですね、一番最初からやってるんですね、
のっけからですね。すごいですね。
この時は20位までだったんですね。その後30位までっていう風にしてずっと続けてるんですよね。
ちなみに編集長第何代目になるんですか？
7代目ですね。
第7代目、なんかラッキーセブンな感じでね。
みんなに言ってるんですよ、ラッキーセブン、
ラッキーセブンの編集長で、でもその、ね、創刊当時っていうのは世の中まさにバブル真っ盛りというところ で、
そうですよね。
もう消費がなんか旺盛な時代になっていったんじゃないかなというような時代ですけど、
そうですよね。
で、編集長、この当時の目次を見てみますと、なんだかこう分からないものがあったり、私としてはいろいろあるんですけれども、
ねえ、これ独占インタビュー、はい、ウディアレンって書いてますよね。ニューヨークにもお金使いまくりで取材行ってたわけですね。
ね、
本当にすごいバブリーな頃ですよね。
すごい、ニューヨークのトレンディーショップ巡りってすっごい羨ましい、なんかキラキラした時代っていう感じがしますよね。そしてこれすごい、今年のキーワードはハイテクレトロ、すごい時代を感じます。
なんかね、でもね、これ面白くて、はい、大正モダン建築に入る DC ブランドとかね、あとオレンジ解禁前夜、問われる価格と安全性とかね、
あの海外からオレンジを輸入解禁の、
なんかこう見ていると、実はね、率直な感想としては、はい、もちろんその時代時代のそのとんがったことをやってたんだなっていうのもあるんですけども、なんかそのキーワードはハイテクレトロ、DC とかね、あと価格と安全性みたいなのがもう創刊当時からあるわけですよ。だから私のその率直な感想としては、あ、なんか同じようなことやってんのかなと思いつつ、多分でもその派手な先端のそのとんがった部分っていうのも追っかけたっていうようなね、そういうことだったのかなって気がするんですよね。でかつてはね、はい、よく最近言われるんですけど、この大学生の人たちはね、はい、この日経トレンディっていうのを持ってるとかっこいいとかっていうような、そういう時代だったらしいんですね。
最先端を自分でこう探しに行くというか、トレンドウォッチャーみたいな感じのが流行ったんですかね。
そうなんですよ。だからね、サブカルチャーのね、匂いが非常にするような、そういうような雑誌だ。
かっこいい雑誌ですよね。
だ最近はそのトレンド的なものと商品のね、そういうものっていうので2つの柱をね、軸に大きく展開してるんですよね。
はい、さあそこでね、その間にさまざまなトレンドの動きがあって、ヒットした商品、そして外した商品、そして定番へと育った商品など、いろいろあったと思うんですけれどもね。このまず日経トレンディが追いかけてきたその22年のトレンドを大きく見渡してみますと、どんな傾向があるんですか？
そうですね、本当にね、こう時代時代をね、表しているんですよね。で87年から2009年、はい、ということで見てくるとね、大きくいくつかに分かれるわけですね。でまず87年から、まあ、90年代前半ぐらいまで、はい、つまり、まあ、やっぱりバブリーな時期があったわけですね。でそれでバブル崩壊後ということで、はい、まあ、92年93年あたりから非常に安いとか激安だとかっていう言葉が、目立つようになってくるわけですね。で93年94年もその辺が続く、はい、で一つ時代の節目になってくるのが95年。ここで何が出てきたかというと、はい、Windows 95ですね。
あ、 もうパソコン、インターネット、
そうです、はい、そこから先というのは本当にパソコン、うん、インターネット、うん、そしてさらにもうちょっといくと携帯電話、うん、i モードって言ったように本当にあの IT 革命といいますかね、もうなんかそういうところの時代が95年から2000年にかけてというのがあったわけですね。
ぐわっとこうすごい急成長したと。
そうです。でそこで、はい、本当に今となってはね、はい、当たり前のことなんだけれども我々の生活をガラッと変えてしまったわけですね。もうインターネットあるいはメール、そういったもの、携帯電話、そういうことなしではもう考えられなくなってきてるじゃないですか。です、ね、だけど実はそのあたりまではなかったわけですね、は
い、ねもう全く全然違う世界になりましたよ ね、
そうですよね、うん、だから私なんかももう昔はこう原稿とかを、はいはい、ワープロで書いた時ありますし、もっと言うと手書きで書いてた時もありましたからね。よくやってたと思いますよ。だからこう入れ替えるのもすごい大変だったんですけど、それで今もね本当にメールも仕事にしても、はい、あの人とのコミュニケーションにしても全然なくてはならないじゃないですか。でなくなっちゃうともう一気に止まっちゃうんですよね。
そうですよね、何一つこう仕事が手につかない、うん、何もできなかったり、
この前ね、うん、本当携帯電話もね私ねちょっと なくしちゃったかと思って、うん、そうもう何もねもう仕事とかが止まっちゃうんですよね。
そうですよね、
恐ろしいことですけれどもね、うん、それぐらい、人々の生活を変えるものというのがこの時に、うん、95年から2000年にかけて出てきたというような時代ですね。でじゃあそこから先2000年どういう風になっていくかというと、この辺りを境に今度はやはり時代の空気はちょっとやっぱり不景気の方にこう来るわけですね。まあ象徴的なのはユニクロっていうのが、ね、2000年の出てくるわけですけども、そういうその安いものっていうものがどんどん世の中に出てくるような時代になってきていて、はい、実はそこから先というのは大きな、さっき言ったみたいに人の生活を変えてしまうような大きなヒット商品っていうのは出にくくなっている、でこう粒化してるって言われてるんですけども、いわゆる人々の生活が非常に多様化をしてしまって、でみんなにヒットするようなメガヒットというのはだんだん出にくくなってきている。だけどそのある特定の人にはきちんと響くようなピリリと光るっていう、よく言ってるんですけど、はい、そういうような商品が増えてきたというのが2000年以降なんですね、はい、でずっとそれはずっと2000年から続いていて、うん、でまあ去年余計不景気とか不況っていうことで、う
ん
う
ん
う
ん、リーマンショック
ありましたからね。でそこでドンときちゃうわけです、うん、で去年今年というのがいわゆる最低レベルと言ったら変ですけどもね、すごいやはり、
そこかなと、
そこの部分っていうのがやってきたというのがヒット商品を眺めてみても言えるんですね。でこれがじゃあ来年あたりどうなっていくのか、はい、それこそ95年のね、Windows95 が出てきた時にどんどん技術革新が進んでいって次の時代が出てくるのかというのが、来年再来年あたりにちょっとずつ見えてくる、そういうような感じかなというふうに思ってますね。
面白いですね。なんか時代ってこういろいろサイクルがあったりとか繰り返したりとか、はい、わ面白いですね、まだまだお話は続きます。週刊日経トレンディ、今週は創刊300号記念企画ヒット商品22年史と題してお送りしています。それでは後半戦の前にこのコーナーです。期間限定企画、携帯トレンド最前線。さて11月限定のコーナーとして展開しているこの携帯トレンド最前線、前回はライフスタイル全般で考えた時の通話プランの選び方教えていただきましたよね、
はい、
でその上でかける時間帯を気にせずに24時間無料通話ができるテクニックということで au の指定通話定額をご紹介したわけですが、
そうですね、うん、詳しくはね前回の週刊日経トレンディを聞いていただくとして、
はい、
今まさにね宮永さんがおっしゃったように、よく電話で話す人は24時間無料通話の網にかけるというテクニックが有効なのではないかと思います、
はい、
もちろんね同じ会社の仕事仲間といったように稼働時間や通話対象を絞り込める場合は別なんですが、一個人の携帯の料金のプランの場合はそこが重要になると思いますよ、
は
い、
それを踏まえて今回はメールやウェブの料金プランについて考えたいと思います、
はい、
実はこのメールとウェブもよく使う割には料金プランについては基本使用料やらバケット定額料やらが入り組んでいてよくわからないですよね、
でね、まずね、一番最初に考えなければならないのは基本使用料、はい、つまりそれぞれの携帯でメール機能やウェブ機能を使うこと自体に対して発生する料金ですね、はい、皆さんが使っている i モードや EasyWeb などはね、各社同じで月額315円です。これは比較する必要はありませんね、は
い、そういえば最近メールの通信料無料をうたうサービスが増えてきましたね。
そうですね、 au が今月9日から導入を開始したガンガンメールというのがきっかけとなって、うん、各携帯キャリアのメール通信料に関する制限はほぼなくなりましたよね、はい、先月19日に au がガンガンメールを発表すると、ソフトバンクは4日後の先月23日にシンプルオレンジ E を発表、さらにその4日後の27日にはドコモもメール使い放題を発表して、 au が口火を切ってからわずか8日間で各携帯キャリアのメール通信料は大きく変わりました、
はい、これらのサービスは具体的にはどんな内容になりますか？
内容的にはね、簡単なんですね、はい、同じ携帯キャリア同士でも他社の携帯でもメール通信料が無料ということなんです、うん、でまたね、添付ファイルの容量などの制限も基本的にありません、
はい、つまり基本使用料の315円に全部含まれるということですか？
そういうことになりますね。どの携帯キャリアの場合もメール通信料無料プランの月額基本使用料は780円、これにメールやウェブの基本使用料315円が追加されてね、1095円です、はい、キャリアが違ったりデータ量が多いメールは有料というプランがね、これまでは主流だったんですが、 au のガンガンメールが打ち出したプランはかなりインパクトが強くて、結果としてソフトバンクやドコモも慌てて追随した感がありますね。
これだとメールに関してはもう制限がないわけですから分かりやすいですよね、
そうですね。でソフトバンクのシンプルオレンジ E 導入は12月16日から、ドコモのメール使い放題は12月1日から導入されます。最初にガンガンメールを発表した au が11月9日から導入ですから、この1ヶ月間で携帯メールの料金は無料時代に突入したというわけです、
はい、各社の戦いはかなり熱くなっているようですね。
すごいですね、はい、
このソフトバンクのシンプルオレンジ E というプランの名前、もう思いっきり au のプラン E シンプルを意識してますね。
そうですね、
すごいですねこれは、はい、
ただしね、このソフトバンクのシンプルオレンジ E は乗り換え割や月々割といった加入キャンペーンの適用対象外だったりするので注意が必要です。
その部分が制限になっちゃうんですね。でところでもう一つ気になるのがパケット定額に関してなんですね、はい、昔のように定額制がなくてモバイルサイトを見まくってパケシするなんてことはあまり聞かなくなりましたけれども、それでも各携帯キャリアごとにいろんなパケット定額のプランがありますよね。あれを見ているとすごく不安になっちゃうんですけども、
パケット定額制に関しては各社とも以前よりはだいぶ分かりやすくなりましたね、はい、でメールやモバイルサイトを使った場合の上限を設定するもの、携帯でパソコンのサイトを見た場合やスマートフォンでのサイト閲覧上の上限を設定するもの、そして携帯とモバイルパソコンや PDA などをつないだ場合の上限を設定するものと3段階の定額サービスが設定される場合がほとんどなんです、はい、
で今回は一番スタンダードなメールとモバイルサイトを使った場合はどうでしょうか？
au のガンガンメール、ソフトバンクのシンプルオレンジ、そしてドコモのメール使い放題はいずれもパケット通信料の上限は4410円で各社横並びですね、はい、で以前はソフトバンクとドコモは最低支払い額として390円が設定されていたんですが、ガンガンメールの導入以降は au に追随して3社ともに最低支払い額の設定がなくなりました。
どこか1社が画期的なプランを発表するとすぐさま他の携帯キャリアも追随するんですね、まあ、こんな感じで携帯の料金がどんどん分かりやすくそして安くなるのは消費者としては大歓迎といったところでしょうか。
そう
ですね、でこの秋冬に関しては au がガンガンメールを発表して、ソフトバンクやドコモがそれに追随してメール通信料はどこに送ってもデータ容量に関わらず無料という、こういった新しいトレンドが生まれたというわけですね。
そうですね、
このようにメールの条件が横並びになった分、今度は24時間無料通話などの通話料金に関するサービスに注目する必要がありそうです。 いずれにせよこれからは自分自身がよく電話する時間帯や相手、そしてメールの利用状況に応じた携帯キャリアとプランの選び方が重要になってきますね。
はい、
以上期間限定企画携帯トレンド最前線でした。
週刊日経トレンディ、今週は創刊300号記念企画ヒット商品22年史と題してお届けしています。
はい、前半では渡辺編集長に日経トレンディ創刊以降の1987年から2009年までの22年間のトレンドを大きく分類していただいたんですけれども、
はい、
後半はその時代ごとのヒット商品を振り返っていこうと思います。
はい、
大きく先ほど分けていただいた4つでしたよね。まずは1つ目バブル期、そして2つ目がポストバブルの景気の時期、そして IT 革命期、2000年以降という4つありましたが、はいはい、まず1つ目バブル期です。どうでしょう。
まあね、ちょっとバブル期というといろいろあるんですけどもね、ただやはり87年創刊の年っていうのを挙げておきたいのが、はい、やはりこの年にスーパードライ、朝日スーパードライが生まれたんですね。これ実は13位っていうところの中途半端な位置に入っているんですが、1位は何かというと自動製パン機なんですね。
これは創刊当時のその目次に書いてましたね、うん、自動製パン機は日本のパン食を変えるかという、
ね、やっぱその当時は画期的だったわけですよね。
で
そこでまたスーパードライが出てきて、それもこれもこの商品自体もね、その後すごいずっと今までもあるわけですから、画期的な商品がここで生まれているということになるわけですね。でバブルというところで今ちょっとずっと探してるんですけどもね、88年の2位にシーマンね、スリーナンバー車っていうようなものとかね、
バブルだ、
うん、なんかねやはり、上がってるもの自体、商品の価格がイタリア家具とかね、
うわ
そういうものとかね、うん、高いんですね。やはり
高価格商品が結構来てるっていう、
うんそうそううん、でバブリーということで言うと、はい、ジュリアナ東京っていうのがですね、
ジュリセン
東京ラブストーリーっていうのも91年ですね、
トレンディードラマの先駆けですよ ね、うん、ね
この頃本当にそういう、トレンディーっていうのがね、いろんな意味で、話題になった年、はい、でもありますよね。でそのあたりから今度は不況に入っていくわけですけど、ただこの番組でも何度か取り上げているように、93年のランキングにね、例えば格安紳士服、はい、あるいはダイエーのセービングっていったようにプライベートブランド、あるいはアウトレットっていうのもここのランキングに出てくるんですね。
これがポストバブルの不景気の時期という象徴なんです。
でその次の年というのは輸入ビールだったり、うん、激安ワインだったりね、輸入コーラだったり、はい、激安激安っていうのが延々と続くんですね。
やっぱり安い方に皆さんシフトしている、
そう
不景気になってきたなと。
で、ね、面白いのは繰り返しているというところをなんです。今年とかね、はい、去年から今年にかけての、はい、ヒット商品と実は似たようなものが、うん、この93年と94年の段階で上がってきているということ、で、ね、一つね面白いのはね、あの94年のヒット商品に皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね、はい、大往生というのがあったんですね。
大往生って本ですよね。
何が言いたいかというと、今年送り人っていうのがありましたね。
あ
これあのやはりそういう時代になってくると皆さんそっちの方のこうね、人生を考えるというかこうっていうところで共通しているのかななんていうのが実はまあオチというか、まあ、こじつけですけども、
人生きれいに終焉を迎えたいという
言ってたりとかするわけですね。
すごい究極ですねそのお話。すごいな。
もちろんね、うん、そこから先今度じゃあ95年から99年ということで言うと、はい、95年、もう1位はマルチメディアパソコンですね、
はい、
2位が携帯電話ということになってます、う
ん、でね、IT 革命期が始まるわけですね。で
PHS っていうのも19位に上がってますね、うん、日清スパオっていうのも上がってますよ。で96年からもう1位2位がインターネット携帯電話っていうところでもうずっとそれが上がってるわけですね。でトレンディの特集 もう本当にこういうデジタル系のものばっかりっていうことをやってました。でこのいくとなんだろうな、ロングバケーションっていうのが14位に入ってますね。
ドラマですね。
でまた朝日スーパードライがここでね、はい、21位ぐらいで登場するんですね。で97年でたまごっち出てきます。1位た
ま
ごっち、
流行りましたね、みんな持ってましたよね、はい、
で4位でロスターロットって覚えてます、うん、覚えてないかな。
ロスターロットって何ですか。
これ小顔になるクリームっていうので爆発的に流行ったものなんですよ。
あやったかも
ネルジェラっていうね、あのあネルネル ジェラ
ジェラートを練って食べる
というのもありましたね。
あの女子高生なんか若い女の子たち人気でしたね。
そうですね、
CM とか印象的でしたね、
う
ん、
で98年、はい、1位はタイタニック、そして iMac っていうところが2位に続きますね。桃の天然水っていうのもこの年に出てますね。で99年の1位っていうのは何でしょうか。
99年の1位、
ここでねメガヒットが出てきてるんですね。
何だろう。
宇多田ヒカルですね。
あ、ヒッキーですか、
はい、で4位にリアップ、
はあ、
リアップがこれが爆発的なヒットになったわけですね。
男性の味方ですよね。
でこの辺りにタレパンダとかね、はい、ファービーとか、団子三兄弟とか上がってるんですね、うんうんうん、これ癒しっていうところで、みんなが気持ちがね、こう癒しっていうのがブームになってヒットのキーワードということで、はい、上がってきたようなものですね。で2000年以降なんですけどね、はい、ユニクロというのがここで出てきました、うん、でここから先というのは本当にいろんな商品がね、こういろんなジャンルでちっちゃくちっちゃくなっていくっていうような傾向があるんですけども、はいはい、ただ定番化したものというと2000年の2位プレステ2が出てますよね。うん、あとね、まあ、ハリーポッターっていうのが大きなヒットになってますけど22位ぐらいで上がってます、はい、でその後ね2003年あたりから、あ、緑茶とかね、緑茶ブームっていうのがこのあたりにあるわけですね、うん、ヘルシア緑茶、イエモンっていうのがヒットしました、はい、まあ、一番最初ね多分生茶のあたりなんですよね。2000年の生茶から始まってヘルシア緑茶、イエモンっていう風に続いていく、お茶ブームっていうのがあったわけですね。緑茶ブームですね。でビールの方もドラフト1からね2005年ののどこし生って言ったようにどんどんその安い方向にね行ってるわけですね。でちなみに2004年の1位が冬のソナタ、2005年が iPod なのですね。で2006年が任天堂 DS ライトと堪能ゲームのブームといったやつで、それが1位で並んでるんですが、他にはねこう本当に小粒というような商品がいろいろ出てきたんですが、例えば2006年おからこんにゃくといったようなものが上がってきたりとか、ね、その前はウコンの力だったりね、
そういうその、うん、
健康というのがこのあたりから、一つのキーワードとして上がってきてるんですね。でそして、まあ、去年のプライベートブランドだったりアウトレットといったような格安っていうところにつながっていくと、そういうような流れですね。
編集長、その小粒というのはどういった感じのヒットなんですか？
う
ん、
あのね、こうメガヒットではないってことなんですね。つまり、若い人からお年寄りまでね、はい、みんなが支持するようなメガヒットっていうのはその前の時代には実はあったわけですけども、そうじゃなくって例えば安いだったりある特定の人だったり、うん、すごくその興味がみんな細分化していっちゃったので、大きなヒット商品、生活を変えてしまうような大きなヒット商品っていうのがだんだん出にくくなっているっていうような時代ということなんですね。
なるほどね。いや、今日はあのバブル期のそのメガヒットから2000年以降の小粒ヒットまでいろいろ振り返ってみましたけれども、はい、面白いですね。この時代とともにこのヒット商品がいろいろ変わっていくんだなっていうのを、
時代時代をやっぱりね
象徴しますね。はい、週刊日経トレンディ、今週は創刊300号記念企画ヒット商品22年史と題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？日経トレンディ創刊300号記念企画ということで、ちょっと過去のトレンドをね振り返ってきましたけど、
はい、こうこれっていう気になるっていうものってありました？
やっぱり宇多田ヒカル音楽が好きなので、だって宇多田ヒカルみたいなビッグヒットというか、うん、老若男女知ってる方ってあまり今登場してないなっていう、
だからねそれがね、はい、先ほど申し上げたようにね、こうどんどんちっちゃくなってきているってことなんですけど、まあ、宇多田はねなぜかっていうと、はい、要するに若い人も支持した、それとお母さん世代 の、ね、その人たちもヒットした、はい、つまりすごく幅広い人が知ることになったという、そういうところの、まあ、最後のって言ったら変ですけどもね、ものだったのかなというような気がします。でそれでざっとやはりこれをね22年間振り返ってみると、面白いことに、時代がやっぱり繰り返しているというところが見えてくるんですね。もちろん全然時代背景違いますけど、不況だったりバブルが来てっていうことなんだけれども、そこで、それぞれのヒット商品を並べてみた結果、なんとなく繰り返してるかなというようなところが見えてくるんですね。それが面白いなって思ってます。それがね今年あるいは来年、はい、 再来年というところでどういう時代になるのかなということなんですが、やはりそこで、一つのヒットのキーワードとなってくるのは、いろいろターゲット別に見ていくっていう方向もあるわけですね。繰り返すのはなぜかっていうと、はい、やはりそういう女子高生だった人が大きくなって、今ね、そういう主婦になってとか、はい、そういうその消費を繰り返していくっていうところが出てくるのかなという気もしてますね。
関連サイクルみたいな感じでね、そういうのを調べていくのも面白いですよね、はい、さあ来週も特別企画でお送りします。題してあのブームはどこへ行ったというね、はい、感じの内容でいきたいと思います、はい、楽しみです、
はい、次回もぜひお楽しみに。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。 Weekly, 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 Weekly